ようございます。聖書と福音の時間です。毎年1月15日前後を目正月と呼ぶ地方があるそうです。これは年末年始忙しかった女の人に代わって男の人が家事をするものだそうです。人間はついつい働きすぎるもの。神は人間に安息日を与え、神の前でリフレッシュするように定められました。実はこれが週に一度休むという習慣の始まりなのです。さて、今日も世界のベストセラー、聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は三綿直人さんです。
おはようございます。三綿直人です。私は生まれた時から両親がクリスチャンの家庭、いわゆるクリスチャンホームで育ちました。幼い頃は聖書の話を聞くままに素直に信じていたのですが、小学校5年生の時、ある友人の質問ではたと深く考えることになりました。それは、イエス様が神様ってどうしてわかるの？僕の家も聖書を読んでるけど、イエス・キリストは立派な預言者だと聞いてるけど、というものでした。私は答えることができませんでした。だってイエス様は神様だもの、という日曜学校で習った歌が頭の中をぐるぐる回っていましたが、残念ながらこの歌詞にはイエス様が神様である根拠については歌っていません。そしてこの疑問から発展してこのように思うようになったのです。僕はクリスチャンホームに生まれたから聖書の話を信じている。でも僕がもし仏教の家に生まれてたら仏教徒になったかもしれない。イスラム教の家に生まれてたらイスラム教徒になったかもしれない。イエス様が神様で聖書だけが本当だとわかる根拠は一体何なのだろう。そして先輩のクリスチャンに質問しに行きました。どうしてイエス様が神様で救い主であることがわかるんですか？そうすると、とても良い質問だね。一番大きな根拠はイエス・キリストが復活したという事実だよ。歴史上の人物でイエス様しか死んで蘇った方はいない。立派な人はいっぱいいたけど、みんな死んで終わりだった。でもイエス様は違う。イエス様だけが死を打ち破って復活し、永遠の命の希望があることを教えてくださったんだよ。皆さん、聖書が語るキリストの復活は歴史的事実であり、私たちに希望と保証を与えるものです。今日はキリストの復活が保証することについて、3つのポイントで考えたいと思います。第一に、キリストの復活は私たちの罪の清算が完了したことの保証です。すなわち、罪の罰である死と裁きが私に対して全く無力になったことの保証なのです。ある少年がいました。彼はあるアレルギーを持っていて、蜂に刺されると死んでしまうという病気でした。ある日、彼がお父さんと車に乗ったところ、その車に蜂が飛んでいるではありませんか。ブーン、ブーン。少年は、お父さん、蜂だ、蜂だ、助けて、と叫びます。するとお父さんが、息子よ、心配するな、大丈夫だ、というのです。お父さん、大丈夫って、僕の病気知ってるでしょ？息子よ、大丈夫だ。ほら、お父さんの手を見てごらん。そう言ってお父さんは、息子に手のひらを見せました。するとそこに蜂の針が刺さっていたのです。あの蜂はもう針を持ってない。息子よ、あなたを刺して死に追いやることはもうできないんだ。安心して大丈夫なんだよ。皆さん、イエス・キリストは十字架にかかって死なれて3日後、恐れて隠れていた弟子たちのところに復活の姿で現れ、その手の傷と脇腹を示されました。そして弟子たちは主を見て大喜びした、 と聖書は記しています。私たちを死に追いやる罪の棘はもうすでにキリストの手に刺さりました。あの2000年前のキリストの十字架であなたの罪の支払いは完了しているのです。第二に、キリストの復活は今を生きる力の保証です。イエス様を信じてクリスチャンになってもこの世の生活がすべてうまくいくわけではありません。苦しみや悲しみを同じように経験するのです。しかしクリスチャンには今も生きて助けてくださる復活のキリストが共にいてくださいます。今も生きておられ、私たちを実際に助け取りなしてくださるのです。ある母親の手記を読んで大変感動しました。こういう話です。可愛い娘さんが生まれました。でもその女の子は生まれた時から顔の額から頬にかけて大きなあざがあったのです。お母さんは不憫に思って病院の先生に言います。先生、なんとかなりませんか、女の子です。すると病院の先生は、これは何ともなりませんね、いいじゃないですか、最近はアイシャドウをするぐらいなんだから。お母さんは何ともやりきれない気持ちになって、自らの顔にべったりと青黒いシャドウを塗り街を歩いてみました。すると人々の冷たい視線が身に染みたそうです。この母親はこの時の気持ちをこのように書いています。さあ、見るなら見たいだけ見るがいい。娘はこれから先こういう視線を浴びながらどんな風に心の葛藤を重ねて生きるのだろう。辛いに違いない。私が変わってあげることができればどんなに救われるか。嫌なことがあった時は私に当たってほしい。辛い時は一緒に苦しもう。悲しい時は私も一緒に泣こう。皆さん、復活して今も生きているキリストは地上の歩みで苦しんでいる私たちを放っているのではありません。一緒に苦しみ泣き寄り添ってくださる方です。そして聖書を通して慰めと励ましを与え、今を生きる力を与えてくださる方なのです。第三に、キリストの復活は将来の天国に入るための栄光の体の保証です。私たちのこの血肉の体は神の国を相続できません。しかしキリストは復活して栄光の体をお持ちになられました。そしてこの栄光の体をキリストを信じる者に無償で与えてくださるのです。よく考えれば、私たちのこの肉体も無償で与えられたものです。誰もお金を払って買った人はいません。空気も水も光も、私たちの命を支えるものは実はすべて無償で与えられているものです。この栄光の体も同じように無償で与えられるのです。ただ一つだけ私たちがなすべきことがあります。それはこの復活のキリストを信じることです。キリストがあなたの罪のために死なれたこと、葬られたこと、そして聖書に従って三日目によみがえられたことを信じるのです。そうすればこの永遠の命が、復活の体があなたに与えられると聖書は約束しています。今日皆さんがこの復活のキリストに信頼する方となられますように、心からお勧めいたします。
工藤敦子でよみがえりの主。 番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先を申し上げます。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。ヨハネの福音書20章19節20節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。